ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きてもそれはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていてもびっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を静める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる金光大臣のお構えがあるからである。金光大臣のお構えがあるからであると、金光大臣、教祖様ですね、教祖池上金光大臣様、その教祖様のお構え、まず私どもは、なるほど、教祖様はもう会いませんね。ですから身近に教祖様を感じるということはなかなか難しい。そこで私どもが一番実感する、まあそれは実際現実に目の前に生身を持って生きておられる方、そことの触れ合いによって信心の稽古をさせていただくということになりましょうかね。私の場合で言えば師匠大坪宗一郎氏ということになりますが、今のいわゆる若い人たちにしてみれば、何かその何と言いましょうかね、まあかわいそうというのか、まあそのいわゆる哀れむというようなかわいそうではありませんけれども、まあ別の意味のかわいそうという意味ですかね。そういう師匠がおられないということですね。なるほど、教祖様のご時代には教祖様といういわゆるお手本というのでしょうか、師匠がおられた。私の場合には師匠大坪宗一郎氏というお手本というか、生身を持った現に信心しておかげをというよりか、お徳をいただいておられるお方が目の前におられた。そこに触れることができた。しかしまあ今の人たちはそういう徳者と言われるような人たちが目の前におられない。まあ師匠がお国替えされた、亡くなられましたからね。ですからいわゆるそういう徳者という人に実際に触れることができない。まあかわいそうなことだなという感じはいたしますね。そしてまた同時に師匠に出会えていたということの、まあ、なんとありがたいことかと。師匠を表して、表してというのでしょうかね。その表ではない、称ですね。称して。3000年に一度の方だという、そう称された、称されることがありますが、まさにその3000年に一度現れるか現れないかという方に巡り合って、そのご共同をいただいた。ということは、また私どももまた、その弟子たちもまた、3000年に一度の弟子たちということにもなるのではないかと思いますね。素晴らしい時に生を受けて、そして素晴らしい時を過ごさせていただいたように思います。 そしてまた師匠が、おそらくその師匠がご存命中に私どももまた生き、その師匠が健康であられた間に、もし私がお国替えしていたならば、その何と言いますかね、師匠の力の絶頂期と言いましょうか、そういう時にそのことしか知らなかった。ですから、いわゆる哀楽理念のいいとこだけしか知らずにいたわけですね。ところが師匠が亡くなられて、1994年ですから何年になりますかね、30年少しですか。その34年経って、残念なことに師匠が教えられた当時にはなっていないところがある。それこそ師匠の弟子という方たちの中にであっても、その師匠がおっしゃっておられたようなおかげをいただき得ていない。師匠がおっしゃっておられましたことに、その師匠を何と言いますかね、腰掛けにするのは嫌だと。まあしかし、その私を腰掛けにする人はまあ嫌だというようなことでしたね。しかし、その私を踏み台にしてよりもっと高みに登ってくれる人、そういう人は歓迎すると。ですから、私を腰掛けにしてはいけないよと。まあ師匠のところで止まってはいけないよということでしょうね。私を踏み台にしてもっと上に行きなさいというようなことをおっしゃってられました。私がまだ修行に入る前でしたけれども、新人の初め頃といいましょうか、お参りをしてお届けした時、どういうことからだったのか忘れましたが、ここにまあ新人の手本があると、まあ自分ご自身ですね、師匠ご自身ですね、その手本があるから、ここにまあ勉強に来なさいというのでしょうか、稽古に来なさいと。もし必要であって、もっと良いものがあるならば、もっと良い人のもとに稽古に行きなさいというようなことをおっしゃっておられました。その師匠自らも一人の、まあ、宗教家というのでしょうか、新人者というのでしょうか、そのお手本であられたということですね。そして神様が、天地金の神様が目に留められた、それは師匠の信心の在り方、心の在り方に目を留められたような感じがいたしますね。信心にもいろいろあります。天城の先生の信心、ご信心であったり、伊蔵の先生のご信心であったり、玉水の先生のご信心であったり、いろいろな、まあ、ご流儀というのでしょうか。まあ九州で言えば石橋先生であったり、桂先生といったような、その体得を受けられたという先生方のご信心があります。そしてまた師匠大坪宗一郎氏の信心は、またそういう方たちとは少し違った一つの個性がありますね。まあ端的に表現されますのは、やはり一番は泥の心の信心、泥の信心ということですね。どこまでも自らの心を肥やしていく、心を豊かに大きくしていく中でも、その教祖様がやはり天地に至月の心になること寛容なりとおっしゃっておられます。 たくさんの教祖様の御教えの中で、残されている御教えの中で、天地日月の心になること寛容なりときっぱりと言い切られたところは一箇所しか出てきませんね。他にもたくさんいろんな言葉が、何箇所でも出てくる言葉がありますが、一箇所です。これはどういうことだろうかと、まあ普通で言えばたくさんの御教えの中にたった一回しか出てこない教えですから、普通はこんなの大切なことではないと思いますね。やっぱりもし100回のお話の中にあって100回お話しされている、あるいは60回も70回も繰り返しお話をされているとすれば、ああこれは大切なことなんだな、大切だから繰り返し繰り返し教えておられるのだなと思いますけれども、たった1回ポッキリしかお話しされていない、そこに言及されていないとすれば、まあいわゆる頻度といいますか、品質度といいますか、からすれば低いですね。ですからそのことが大切なこととはとても思えませんね。その回数たくさん出てくることがより重要なことだという観点からすればですね。しかしそのたった一回しか出てこない天地日月の心になること寛容なり、師匠大坪宗一郎氏はこの天地日月の心になることという、そこに目を向けられたというのか、まさに師匠の信心の稽古のご一緒の中で、神様が師匠に対してなさったこと、成り行きを通して師匠の身の上に起きてくることにおいて、神様が師匠に願われたこと、これは天の心を育ててくれよ、地の心を身につけてくれよ、そしてまた日月の心の精進をしてくれよという、その天地日月の心を自らの心に体現させるというのでしょうかね。そのためのお働きだったということに気づかれますね。そしてそこから、それこそ天地日月の心こそがまた神様のお心でもあるのだというようなところにまで思いが至られます。神様が人間氏子に願われること、それは人間氏子が天の心、地の心、日月の心を持つことだと、またの教祖様の御教えの中にも、信心は本心の玉を磨くものさえとあります。本心の玉、心を磨くということですけれども、ではその本心の玉を磨くということはあるけれども、具体的にどういう心になればよいのか、まあいろいろその人その人に応じてご理解をしてくださっているようですけれども、こうすればよいと、まあ体系化されたようなものがはありませんね。師匠はまたこの世には魂を清めに来たのだと、いわばこの世には心を磨きに来たのだ、心を育てるために来たのだという教えがありますけれども、ではどういう心を育てればよいのかという具体的なものがありませんね。それこそ心は心の自在だとか、心の世界だ、心の自在になった、大切なのは心だということをやりますけれども、では具体的にどういう心になればよいのかという、そこに言及してくださることが少ないですね。 問題は具体的にどういう心になるのか、どういう心を育てていくのか。なるほど。人を思いやりのある人になりなさい。とか、愛情を持った人になりなさい。人に親切をしなさい。といったような、いわゆる道徳的なと言いましょうか。いわゆる普通に、そういう、こういう心になりなさい。ということは、まあ普通世間で言うことはありますけれども、そのお道としてというのでしょうか、この天地金の神様が人間氏子に願われる、どういう心になったらよい、まあこれは一つには我が心ということでもありましょうね。おかげは我が心にありと教えてくださるわけですから、和らぎ喜ぶ我が心になってくれよと。この天地書きつけにあります我が心におかげがあるということなどは、繰り返し繰り返し、何と言いましょうかね、語り継がれてきていることですから、まあ大切なのだと分かりますけれども、天地日月の心は普通あまり出てきませんね。しかし神様がその具体的に私どもの心の中に求めておられるもの、それは与えて与えてやまぬ麗しの心、そしてまた人の助かりを祈る心とも私はいただいておりますが、その天の心を持つ人になりなさい。自らの心の中に天の心を育てていきなさい。そして地の心、泥の心、これは大地がそれこそ糞尿をかけられても、炭唾を吐かれても嫌ということはない。こんなものは嫌だ、あんなものは嫌だということなしに、ただじっと一切合切を受け抜いて、ただひたすら受けて、その受けて、さらにその受けることによって、それらを肥やしとして、美しい花を咲かせ、おいしい実を実らせる、いわば一切合切なものを受けて受けて受け抜き、それらを自らの心の肥やしとしていく。そしてそこに豊かな大地が できものを育む、おいしいもの、美しいものを育むことができるようになる。そういう心を育てる、いわば泥の心ですね、一切合切を受け抜いていくという、それこそ私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行きがある、その成り行きを神様のお働きとして、私どもの心を育てることのための神様のお働きとして受け抜いていくという地の心、泥の心ですね、それを日月の精進をもって貫いていく。日月の精進、お天道様やお月様が、それこそお天道様が、今日はちょっときついからもう少し寝とこうとか、いや今日は休もうと言われることはありませんね。天地の運行、これは休むことなく違えると言いましょうか、時間を違えることなく、正確無比に、それこそ実に丁寧に運行している、そのような、そこに勘ならうというのでしょうか、いわゆる実に丁寧な貫く心を持って新人の稽古をさせていただく。まあその稽古の一つの現れが、朝参りなら朝参りということ、日参りなら日参りを貫くということですね。まあある意味執念とも言われますね。執念を持って貫く。執念とは何か、師匠はそれこそ執念とは貫くことですと。ですからその信心修行というものを 実に丁寧に執念を持って貫く、これが日月の心であろうと。その天の心、地の心、日月の心をこの世において身につける、それがいわば魂を磨くということであり、この世には魂を磨きに来た。ですからこの世には天地日月の心を身につけるために、育てるために来たとも言えるのではないでしょうかね。そしてその天地日月の心が育つ、そこに目指しを置いた、本願を置いた時に初めて一切合切のものが、まあ拝めるようになるというのでしょうか。和らぎ喜ぶ我が心をそこにいただけれるようになるのですね。ですから私どもが生きるということの目的がお金を貯めることであったり、オリンピックで金メダルを取ることであったり、何かしらそういういわゆるある意味牙城牙役ですね。オリンピックで金メダルを取ろうというのも牙城牙役でしょうからね。そういうものではなく、天地日月の心を身につけることのために今日の私の命があるのだと、そこに焦点が定められた時に初めて我が心もいただけれるようになるということになるのではないですかね。ですからどうでも私どもがまずこの世には魂を磨きに来たのだ、それを具体的に言うと天の心、地の心、日月の心を身につけることのためにこの世に生まれさせられたのだということが、まあ本然とわかる。そしてそこに焦点を定めての日々を過ごさせていただくということがやっぱり一番大事だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。